常任委員会報告。総務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第63号見晴らし税条例の一部改正について。要旨。地方税法等の一部を改正する法律が、平成26年3月31日に公布されたことに伴い、見晴らし税条例に一部改正の必要が生じたもので、市民税関係、固定資産税関係、及び軽自動車税関係について、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、外国法人に対する課税原則の見直しに伴う総合主義から帰属主義への移行の内容は、答え、現在多くの国が帰属主義を採用している中、日本は総合主義をとっているため、課税ルールの不一致による二重課税や二重非課税のリスクが生じている。この度の帰属主義への移行により、国際的な課税ルールに一致させることで、課税上のリスクの軽減を図ることが目的であり、それに伴う条例の改正である。議第65号。三原市浄化場解体請負契約の締結について。要旨。5月16日に2社共同企業体による条件付き一般競争入札により契約の相手方を選定したもので、25年9月に閉鎖した三原市浄化場の解体工事請負契約を締結するもの。主な質疑の内容。問い、入札時に最低制限価格を下回った入札参加業者があった場合に調査を行うのか。答え、今回の入札については、工事の適切な履行や品質の確保といった観点から、要項に基づき最低制限価格を設定して入札を実施した。この入札制度において、最低制限価格を下回った入札参加業者については、入札が無効となり、落札者の対象とならないため、調査は行わない。議第67号。辺地に関わる公共的施設の総合整備計画、山中野を定めることについて、他3件。要旨。辺地に関わる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、辺地に関わる公共的施設の総合整備計画を定めるもの。主な質疑の内容。問い、辺地対策事業債の活用に対する考え方は。答え、辺地区域の新設及び再編により、公共的施設の整備に際して、合併特例債や過疎対策事業債と比較し、より有利な財源である辺地対策事業債を活用するため、この度、総合整備計画を定めるものである。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会。6月定例会付託議案審査。議第71号。三原市学校教育施設整備基金条例制定について。要旨。学校施設を有償で貸与譲渡する際に必要な基金への積み立てに対応するため、新たな基金を設けるもの。この場合、国庫納付金の納付が必要となるが、学校の施設整備に限り充当できる基金に積み立てを行うことにより、国庫納付金が免除される。この基金を制定し、今後同様に財産処分を行う場合は、国庫納付金相当額を当該基金に積み立て、学校施設の整備に活用するもの。 主な質疑の内容。問い。今回、旧神田小学校が公募により優勝対応されることとなったが、教育施設の中で他に予定は？答え。平成25年4月の統合で廃校になった小学校について、地元と跡地活用検討部会で検討しており、近日中に公募を行う予定の施設はない。議第73号、三原市火災予防条例の一部改正について。要旨、消防法施行令の一部を改正する政令により、イベント会場等で火器器具を使用する露天等を開設する際の届け入れや消火器の準備を義務付けるなど、対象火器器具等の取り扱いに関する規定の整備を行うもの、また屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対し、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成、及び計画に基づく業務の実施を義務付けるもの。主な質疑の内容。問い。指定催しに該当するものは？答え。1、露店等が100店舗以上出店するような屋外催し。2、消防庁が火災が発生した場合に、人命または財産に特に重大な被害を与える恐れがあると認めるもの。問い、罰則は？答え、指定催しの主催者が火災予防上必要な業務計画を消防機関に提出しなかった場合に罰則を科す。不特定多数の者が集合する催しで、火器器具等を使用する露天等を開設する場合には、消火器の準備と、あらかじめ露天等開設の届け入れをしなければならない。このほか、2件の条例の一部改正を含めた4件について採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。
経済建設委員会委員会協議会。平成26年5月12日に新しく委員の選任が行われたことに伴い、経済建設委員会所管の重点事務事業等について説明を受け質疑を行った。経済部。問い。中心市街地活性化策の具体的な中身が見えてこない。こんな中心市街地にしようというような方向性を検討するための定期的な会議はあるのか。答え。中心市街地活性化に関しての定期的な協議の場として、中心市街地活性化協議会、商工会議所内に設置、において月1回タウンマネージメント会議が開催されている。同会議では、市、各団体等の事業のすり合わせ等が行われており、まちづくりのビジョンについての議論にはまだ至っていない。まちづくりの方向性を早く提示してほしいという声があるのも承知しており、中心市街地活性化のビジョン策定に向けて精力的に取り組んでいきたい。現在の駅前の様子の写真があります。建設部。問い。松浜地区港のにぎわいづくり推進協議会で議論された内容の地元住民への周知は？答え。松浜地区港のにぎわいづくり推進協議会には、地元町内会の代表、まちづくりに関わる NPO 法人、自主防災組織、商工関係団体、地元企業の代表者等が委員として参加している。そのため、議論の内容等については、地元町内会等に周知されていると考えている。都市部。問い。東本通り土地区画整理事業の保留地処分促進について どのように進めていくのか。答え、25年度より処分を開始しており、26年度については3区画の新たな保留地を販売する予定である。引き続き保留地の販売区画を増やし、最終的な完売を計画している。水道部。問い、水の需要が伸びない中での今後の料金体系は。答え、一般家庭での節水機器の普及等により水道料金が減収となっている。しかし水道施設の耐震化等も含めた更新のためには財源が必要であり、25年度からアセットマネジメントを導入して水道施設の更新の把握に取り組んでいる。今後これをベースに投資計画を策定し、必要な財源を把握した上で適正な料金体系を検討していきたい。平成25年度政務活動費の執行状況。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として議会の会派に交付されているものです。平成25年度各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。民生クラブは9ヶ月分の交付です。支出項目の説明。資料作成費、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。活動旅費、調査研究及び養成、陳情活動のための旅費。事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。返還額とは、政務活動費交付額引く支出合計。表、総司会5人、政務活動費交付額150万円、資料作成費5,550円、資料購入費22,30円、研修会議費136,500円、活動旅費129,4,290円、事務費36,782円、支出合計1,493,352円、返還額6,648円。公明党3人、90万円、資料作成費0、資料購入費85,240円、研修会議費43,800円、活動旅費409,140円、事務費840円、支出合計539,020円、返還額36,980円。市民連合5人、150万円、資料作成費0、資料購入費31,680円、研修会議費5万円、活動旅費131,120円、事務費94,633円、支出合計1,486,433円、返還額13,567円。市政会7人、210万円、資料作成費0、資料購入費6,960円、研修会議費0、活動旅費227,460円、事務費35,158円、 支出合計206万9578円、返還額3万422円、申請クラブ5人、政務活動費交付額150万円、資料作成費2442円、資料購入費124510円、研修会議費5万円、活動旅費937500円、事務費385164円、支出合計1499616円、返還額384円。ゼゼヒヒの会1人、政務活動費交付額30万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費6万円、活動旅費24万円、事務費0、支出合計30万円、返還額0。日本共産党1人30万円、資料作成費0、資料購入費66388円、研修会議費0、活動旅費24960円、事務費44694円、支出合計136042円、返還額163958円。民生クラブ1人、政務活動費交付額225000円、資料作成費10710円、資料購入費27503円、研修会議費0、活動旅費0、事務費101091円、支出合計138404円、返還額86596円。行終わり。